おはようございます。
おはようございます。
本日は神奈川連合長老会の講談交換として14の教会加盟教会で同じ箇所を説教しています。私たちの教会の信仰の基本であり、そしてまた最も大切なこととして、主の祈りのその中のさらに一部が与えられております。第5番目の祈り、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許したようにという祈りです。許しの祈りです。で、許すことについて、聖書が語るのを聞くときにいつも思い出す、忘れることができない事件が私にはあります。もう 10年以上前になってしまいましたけれども、2015年のある日、まあ、6月の17日ですけれども、2015年の夕方、これアメリカ合衆国のですね、サウスカロライナ州というところにあるチャールトンという町にある教会がありました。エマニュエルアフリカンメソディストエピスコパル、まあ、ちょっと長いんですけれども、アメリカ初の黒人教会で大変歴史のある教会なんですね。で、そこで、これは平日ですので、聖書の会をしていた時だったんですけれども、一人の犯行による大規模な銃撃が行われました。水曜日の夕方、聖書の勉強会に集まっていました人たちのうちの牧師を含む9人が死亡し、一人が負傷しました。犯人は21歳という若いディラン・ルーフという白人至上主義者ですね。差別犯罪だったわけですけれども、黒人が白人に対して犯罪を繰り返しているというデマを信じ込んで、犯行を計画し実行しました。聖書研究会にですね、参加したんですね。初めてなんですけど、いいですか？白人の若者が来て、みんな、迎え入れて、聖書の話を一通り聞いた後に、おもむろに銃を、取り出して、ライフルですけれども、取り出して、銃を乱射したと。で、事件の翌日に、このルーフという犯人はすぐに捕まりました。そして、次の日に、保釈をするかどうか、保釈金をいくらにするか、あるいは交流したまま取り調べをするかという、まあ、判断がなされたわけです。これは日本でもやると思いますけれども、そこではですね、ビデオ会議のような形で、まあ、裁判官の前に立たされている犯人を、被告の家族、ごめんなさい、被害者の家族、ご家族たちがですね、他の部屋で、見ている、音声はやり取りできるようになっているわけです。で、そこで家族は、遺族は何か話してもいいし、何も話さなくてもいいと。そうしたらですね、その時に、被害者の一人の人、まあ、ランスという人の娘、ナディーンという人が、こういうふうに話し始めました。皆さんに、そしてあなたに知ってもらいたい。私はあなたを許します。あなたは私から大切なものを奪いました。もう二度と母と話すことはできません。二度と母を抱きしめることもできません。それでもあなたを許します。そして、あなたの魂に神の憐れみがありますよ。あなたは私を傷つけた。たくさんの人を傷つけた。でも神はあなたを許します。だから私もあなたを許します。他の家族が続いてこう言いました。私もあなたの家族、私の家族もあなたを許します。しかし、私たちはあなたに悔い改めてほしい。真実を話してほしい。最も大切な存在、イエスにあなたの命を委ねてほしい。イエスはあなたの人生を変え、これから何が起ころうとも、あなたを変えることができるのだ。だから。別の人はこういうふうに言いました。私は自分が起こっていることを認めます。しかし、私たちの家族は愛によって作られています。そこに憎しみが入る余地はありません。だから私たちはあなたを許さなくてはならない。あなたの魂のために祈ります。ネットの動画ニュースでこれを見た時に私は衝撃を受けました。そんなことができるのだろうか。これは決して当たり前のことではありません。キリスト者だからこういうことが言えた、こう思うことができた、あるいはこうしなければならないというわけでもないと思いました。もちろんですね、家族の、この遺族の家族の 人たちにはこういう言葉を受け入れることができない人がたくさんいました。遠くに住んでいた。で、その、すぐには、チャールストンに戻ってくることができなかった人たちが大勢いました。そんなの早すぎると、まだ2日も経ってない。お葬式だってやってないのに、何が起こったかを知り、十分に泣き、その後に許しが来るのではないか。もっと時間がかかるもんじゃないかと。私はあなたを許します。一体この言葉はどこから、この遺族の人たちに生まれてきたのか。今日の主の祈りの、罪の許しの祈りを聞きながら、そのことをもう一度考え直させられる思いを持ちながら、この、今日の御言葉の備えをいたしました。主イエスは、私たちに罪の許しを願うようにと、そしてまた、自分に罪を犯した人を許すようにという祈りを教えてくださいました。改めて聖書の言葉はこういう言葉でした。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。日本の教会で多く用いられていますプロテスタントですね。文語の主の祈りはこういう言葉です。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許した。栗平教会では口語の訳を用いられているということで、こういうふうになっていると思います。私たちに罪を犯した者を許しましたから、私たちの犯した罪を許してください。罪の許しを祈るようにと、主イエスはおっしゃいます。結論を言ってしまうようですけれども、罪の許しというのは自分からは決して生まれてこないと思います。主イエスが教えてくださって、そのように生きることを目指して初めて祈ることができるようになる祈りだと思います。だからこそ、それだけに祈りにくい祈りだと思います。罪を許しました。この祈りが祈りにくいのには理由があると思います。世に目を向けてみますと、私たちが今生きているこの世は、厳罰化に向かっているかのように思います。ちょっとでも悪いことをすると、よってたかって槍玉にあげる。すぐに裁判を起こす人たちが日本でも増えてきた。司法の判決が出ても、それ以上に世間的な制裁をする。あるいは、まだ国、それぞれの国の中では法律で、守られていますけれども、復讐であるとか仕返しというのは、国と国との間、戦争においてはもう当然のこととして行われているのが現実です。今、起こっている戦争が長引くのは、報復をし合うから、仕返しをし合うからです。私たちが人に何か悪いことをされた、罪を犯されたとき、法律上の話は別として考えることは同じように、あるいはもしくはそれ以上にやり返すか。あるいは自分の気に入るように償わせる、謝らせるか、天罰。まあ私たち天罰とは言わないかもしれませんけれども、一般の人は天罰が下るようにと念じる。そういうことではないでしょうか。そういう世の中の流れ、風潮、空気がある中、だからこそ、現代の私たちにとって、許せと、許しますというこの祈りは、大変居心地の悪い祈りとして聞こえてきます。損をする道を選ぶように聞こえるからです。主イエスが祈るようにと命じられるこの許してください、許しました、許しますという祈りは、世に対しての挑戦と言っても良い祈りだと思います。しかし、だからといって主イエスは私たちに、寛容になりなさい。おおらかになりなさい。そういう意味で私たちの道徳心を高めて、どんなことでも許せる立派な人間になりなさいとおっしゃっているわけではないとも思うのです。私の使える教会でですね、もう随分前ですけれども、少し大きな問題が起こった時に、大変傷ついた人がいました。その人は、時に嘆き、時に怒り、 泣いてですね、礼拝をしばらく休んだこともありました。他のところに行こうかと思うと考えたこともあった。そういう話し合いをしていたときにですね、その話し合いをしていたときに、ある別の教会員の人がこういうふうに言ったんです。許すっていうのは、自分の気持ちがすっきりすることではないと思う。心の中がまだぐちゃぐちゃなのに、でも主イエスが許せとおっしゃってるから許すというのが許しなんじゃないかな。主イエスが許せと、許しなさいとおっしゃるとき、私たちが苦しんでいる不当なこと、理不尽なことが、あるいは自分の受けた傷が取るに足りないものだ、ちっぽけなことだとおっしゃっているのではありません。これはよく誤解されることかもしれませんけれども、なかったことにしなさいとおっしゃっているのでもないと思うんです。私たちが犯す罪は、犯される罪が犯されたときには苦しみを生みます。許すことは辛いことであり、重荷を負うことなんです。しかし、主イエスは、そういう私たちの人生において、罪とその苦しみに打ちのめされ、あるいは人を打ちのめそうとして生きる、その先はないんだと、そこに命はないんだと、そういう私たちの罪に立ちはだかってくださいます。まるで罪が人生のすべてを決めるかのように、最終的なものであるかのように、罪から生まれる苦しみが決定的なものである、かのように生きる私たちに断固として、私たちの人生に断固として反対してくださるのです。あなた方が許さないなら、もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならないというのはなかなか強烈な言葉で、言う通りにしなかったら罰を食らわすのが神様なのかというふうに、まあ、文字だけ読むとそういうふうに見えるかもしれませんけれども、私がこういう箇所が聖書に出てきたときにいつも思うことは、そのままでいったらあなたたちは滅びてしまう。そういうことをおっしゃってるんだと思います。このままだったら滅びてしまう。そっちじゃないんだと。そこで、滅びの道へ行かないようにしてくださるのが主イエス、キリスト。なのです。私たちを許せない苦しみから解放し、復讐の連鎖を断ち切らせようとしてくださる。そして、主イエスが許すようにとおっしゃるとき、それは、もう一つはこの許しをこの世にもたらすことを私たちに委ねておられるということであると思います。繰り返しになりますけれども、許しは自分からは生まれてきません。ですから、主イエスは私たちに、主の祈りすべてですけれども、こう祈りなさいとおっしゃったとき、それは私たちが祈ることを知らないから教えてくださった。主の祈りというのはそういう祈りだと思います。教えてくださらなければ、私たちは祈ろうとも思わなかった祈りです。だからこそ、この祈りを祈るとき、私たちは、この祈りが描く新しい世界に向かって目が開かれます。天に向かって目が開かれます。別の言い方をするならば、主の祈りは、祈る私たちをキリストに導き、キリストと出会わせ、キリストの救いを味わわせてくれる祈りだということです。単に願いを聞いてくださる、願いを叶えて、いただくということを超えて、祈ること自体が、主イエスと出会う救いとなるのです。主イエスはこの許しのない地上をご覧になって、あなたたちが今まで知らなかった祈りがある。この祈りをしかし祈らないわけにはいかない。罪の許しを祈ってほしいと。そう願って、この祈りを私たちに教えてくださったに違いありません。けれども、その主イエスが何よりも私たちに先立って、私たちの罪を許してくださいました。誰かにされたほんの少しの嫌なことを許すということを 想像しただけでもわかると思いますけれども、許すということはどんな小さなことであっても痛みを伴います。そして神はそのことをご存じでいてくださいます。巫女は、キリストは全く自分に非はないのに、ご自分でその痛みを引き受けてくださったからです。私たちの罪を許すために、この巫女、神がどれほどのことをなさったか、ご自分の愛する一人子を十字架にかけることをお許しになりました。ご自分には何の罪がなかったのに、巫女イエス・キリストは私たちの罪の許しのために最も苦しい十字架に理不尽にかけられた。その主の痛みはどれほどのものであったか。私たちには想像することすらできないほどでしょう。けれども、神はこの巫女を十字架にかけてしまうような深い罪、私たちのこの深い罪を許してくださいました。主イエスはご自分の命を奪ったほどの人間の罪を許してくださったのです。出来事の順番で言うならば、この主の許しを信じ受け入れ、自分が許されたと信じるから私たちは洗礼を受けて信仰者となる、あるいは信仰者となったのです。その上で、主は私たちにも同じ道を歩むようにとおっしゃいます。許すことによって、主イエスはご自分が許す神であるということを示されただけではなくて、私たちがこの神からの許しという贈り物を受けて生きていくのだと、主イエスに従う永遠の命の道はここにあるとお示しになりました。聖書の真髄を、信仰の真髄を主イエスは、神を愛すること、そして互いに愛することだとおっしゃいましたけれども、互いに愛し合いなさいとは許し合うことに他なりません。滅びの道ではなくて命の道。ここに命の道があるんだ。だからこの道を歩みなさいというふうにおっしゃる。聖書の言葉では戒めとも言いますけれども、神の道を歩むこと。この祈りを祈ることそのものが主の戒めに従うことだと言えると思います。罪を許しますから。罪を許しましたから許してください。許されたものが初めて許すことができると言いましたけれども、そこから生まれるのは、自分たちが主イエスに許されたと知っているのですから、これからは許しますと言って祈る。許す歩みをするということです。許しますから許してください。許しましたから許してください。しかしなおそこで許せない自分に気づくかもしれません。それでもこの祈りを祈ります。そこで主イエスをもう一度求める心が与えられるはずです。礼拝で祈るこの祈りによって、主に許されたことを思います。主の祈りでは、この前に御国が来ますようにとも祈ります。御国が来るまで続ける私たちの祈りの生活がここに示されています。しかしなお、洗礼を受けてキリスト者になったからといって、罪を犯さなくなった、清廉潔白な人間になったとは言いません。あるいはあの人は立派な人だ、私は違うけど、ということもない。私たちはすでに許されているにもかかわらず、まだ罪を許してしまう現実の中に生きています。許されながらも罪人であり続けています。そして、それは自分だけの話ではなくて、教会に連なる私たちは、自分とそして教会の仲間も罪人である、罪を犯すことを知っています。なんであの人はあんなことをするんだ、なんであんなことを言ったんだと、口も聞きたくないと、もう顔も見たくないと、そういうこともあるかもしれない。けれども、そうだ、あの人は罪を犯した、あの人も罪人だと、言ったところで、 人を私たちが罪に定めてよいとは言われていません。あの人は罪人だと気づいたときに、それはあの人は悪い奴だと、あいつが悪いんだと決めつけているわけではないわけです。そうではなくて、あの人が罪を犯したということは、主イエスがあの人の罪も許しているんだということに気づくことです。あの人が罪を犯した。その時に、この罪を許します。という祈りが響いてくる。あいつを何とかしてやり込めてやろう、追い出してやろうということではなくて、一体、主イエスが語っておられる許しというのは、この時に、まさにこの時に、自分にどういうふうに何を語っておられるのか。そのことを問うことです。あの人が救われたって一体どういうことだと。あるいはイエス様本当にあの人許してるんですかと。途方に暮れることもあるかもしれません。しかし、心がぐちゃぐちゃのまま許すというのが許しなんじゃないかと言ってくれた人がいたという話をしましたけれども、許しというのは自分の気持ちではないわけです。罪人が救われるということは、そもそも人には理解し得ないことです。ただ、主イエスが許しておられる。許してくださる。そのことを受け入れるだけです。自分が救われた罪人であるのと同様に、あの人も、この人も救われた罪人なんだ。あの人に罪の許しが差し出されているんだということを知っているのが教会です。教会に生きる礼拝生活をする、互いに愛し合う、未だ不十分かもしれませんけれども、この主の祈りを祈る生活によって、罪の許しがこの世界に何よりも教会に立て上げられていくのです。チャールストン教会の事件の被害者の遺族たちが、それ以降もう11年も経ちましたけれども、どう過ごしてきたか私は十分には終えていません。人が悲しみ、特に親しい人の死を受け入れるにはやはり時間がかかると思います。十分に悲しみ、犯人に怒りを覚え、あるいは落ち込んで無気力になる。そういうことを経験して、何らかのきっかけによって初めて立ち上がることができるのだと思うんです。この教会の人たちも悲しみ、怒り、落ち込みを経験したはずです。ですから、許すと言ったあの言葉は終わりではなくて始まりだったと思うんです。気持ちだけなら到底許すことができなかったはずの人たちは、しかし、キリストが許しなさいとおっしゃった。ただ、そのことだけによって許すということを決め、そこから歩み始めたのです。自分たちもそういうふうに許すと言えるだろうか。それは、その時になってみないとわかりません。未だ私たちは途上だからです。この事件が、起きた当時のアメリカの大統領はオバマ大統領でしたけれども、このことをですね、取り上げまして、アメリカでも話題になりました。牧師の葬儀にオバマ大統領は出席したそうです。結局この犯人はすぐにその逮捕されたその年中ぐらいでしょうかね、州と連邦の両方の裁判で死刑判決を受けました。今、まだ刑務所に収監されているということだけは確認をしました。アメリカでもこの許しというものが実際に法制度とか裁判の判断とか、そういう形で受け入れられた、実現されているわけではないわけです。あるいは、遺族の人たちが言った許すという言葉は、裁判の判決とは関係のないことであったかもしれない。おそらく裁判で死刑になっても、許せないままである人というのはたくさんこの世界におられると思います。その中であの人たちは許すと言った。主の祈りで祈る罪の許しが、そして主の祈りの他のすべての祈りが、まだ途上にある私たち、完成の途上にある私たちの終わりの日に向けての祈りであることを思わされます。だからこそ私たちは、祈り続けます。人間が皆罪を許します。私たちが皆許しましたと祈れるようになるまで、御国が来るまで、 御心がこの地上になるまで祈り続ける。それが教会に与えられた務めだと思います。主の祈りによって、私たちはキリストと出会い、キリストに導かれていきます。ヨハネの手紙1にこういう言葉があります。私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、御子が現れるとき、御子に似たものとなることを知っています。キリストと出会い導かれる、救いに入れられる。それは最終的にイエス・キリストと似たものになるとすら言うのです。これが私たちの教会の行く先です。そしてこの歩みは、罪の許しをこの世にもたらす歩みであります。主の祈りを祈り続ける歩みを主は求めておられます。最後に、主イエスが祈りなさいとおっしゃるんですから、神はこの祈りを聞いてくださるはずです。私たちは神が必ず私たちの祈りを聞いてくださると確信をして祈るわけですけれども、この罪の許しの祈りもそれは同じことです。許しますという祈りはいつか聞かれるし、許してくださいという祈りも聞いていただける。罪の許しを願いなさい。私は許そうと。主はそうおっしゃいます。私たちに罪を犯した者を許しましたから、私たちの犯した罪をお許しくださいと祈るとき、私たちは主イエスが私たちの罪を許してくださった。そして終わりの日に、完成の時に全ての罪を許してくださる。そこに向けて、なお今この地上の生活をしている間、喜びの中、人の罪を許す幸いに生かされている。ここにこそ誠の命があるとの信仰の中に生かされていることを知るのです。お祈りをしましょう。